はい、皆さん今日はね、ご苦労様でした。本当にね、ゴスペルの皆さんもまたハンドウェルの皆さんもね、また先週はねファミリークリスマスで、手話劇もありましたし、もうこのクリスマスのね2週間の礼拝は本当に喜びに満ちている素晴らしい礼拝ね、皆さんと捧げることができて感謝しております。今日はですねクリスマスのメッセージということですけれども、これまでアドベントの間はですねクリスマスの脇役たちというお話をしてまいりました。クリスマス、イエス・キリストがお生まれになるというお話なんですけれども、神様は、ただただこの一人子をポンとこの地上に送られたわけではなくてですね、いろいろなこの個性的な脇役を配置して、このストーリーを、描いておられるわけですね。私たちドラマとかね、小説とか好きじゃないですか、ね。で人間がなぜああいうものが好きかっていうと、それは神様がそもそもそういうことをなさる方であるからなんですね。神の、私たちは神の形、神に似せられて作られたものですから、神はその私たち人間が作るよりもはるかに、面白くて、また、偉大なストーリーを、作られているわけですね。そしてこの一人子をこの地上に送るというこの出来事も神の、素晴らしいシナリオのもとに進んで、いるわけです。で主役は誰かということですけどね、当然イエス・キリストなんですね。なんですけども、面白いのはですね、主役にセリフがありません、ね。普通主役は一番喋るでしょ。主役にセリフもなければ演技もない。これがね、この監督というか脚本家というかね、神様の、描かれたこのクリスマスストーリーの面白いところだと思うんですね。クリスマスの主役は赤ちゃんイエス様なんですね。赤子のイエス・キリストなんです。で、ご存知のように今年孫が生まれましてですね、この間まで10日ほどここで過ごしておりまして、検事式もねさせていただいたんですけれども、改めてね、赤ちゃんっていうのはすごい、力を持ってるなと、すごいパワフルだなと。何にもしないんですよ、何にもしないけど、ちょっと言葉は変ですけど破壊力がすごいですね。赤ちゃんが一人いるだけで、もうその周りにいる大人はものすごい影響を受ける、ね。でそのことを、クリスマスのお話を考えながらですね、改めて赤ちゃんっていうのは素晴らしいなと思って見ていたわけですけれども、この赤ちゃんとしてイエス・キリストが生まれになったということに神様はやはりものすごい強いメッセージを込められているんだと思うんですね。赤ちゃんという、人間の赤ちゃんは特に何もできないんですね。何もできないんだけれども、だからこそ持ってるこのメッセージがあるわけですけれども、やはり神がその赤ん坊のイエス様にメッセージを込められているんだろうなということを私は改めて思ったんですね。で4つのことをお話ししたいと思いますけれども、実はこの4つのことというのは今年アドベントのお話の中でですね、これは伝統的にアドベントって4週あるんですけれども、この4つのことをその毎週お話をするんだよということを僕はデビン先生に今年習ったんです。で宮島チャペルではその4つのテーマでお話ししてきてるわけですけれども、最初は希望なんですね、ホープですね。で次は平和です。そして3つ目は喜び、そして最後は愛なんですね。まさにこの4つのメッセージが赤ちゃんイエス様に込められているということを改めて思ったわけです。でその一つ一つについてお話をしたいと思うんですけども、まずですね、赤ちゃんイエス様が与えた希望ということですけど、赤ちゃんには未来しかないんですね。つまり希望しかありません。この子がどうなるかっていうことは誰にもわからないけども、未来しかないです。 年取れば取るほど未来が減っていくわけですけど、赤ちゃんはこれから、まあ、無限にいろんな可能性を持っている、まさに希望ですよね。だから、大人も赤ちゃんを見ているとそこに希望を感じるわけですね。自分たちはやがて老いて死んでいくけれども、この子が、ね、やがてこの国を背負ってくれるんじゃないかと、私たちの面倒を見てくれるんじゃないかと思っちゃいけませんけども、ね、そういう期待もちょっと追いながら見てるわけですけども、赤ちゃんが生まれなかったらね、この国に希望はないわけですね。幸い今年、うちの孫は一人生まれたのと、ちかちゃんのところに年明けに一人生まれるのと、真帆ちゃんのところに生まれるのとですね、三滝、ファミリーのところに赤ちゃん3人生まれるわけですけども、全然足りませんけどね、赤ちゃんには希望が満ちてるんですね。まさにイエス・キリストはこの神が人類を見捨てていないという、まさに人類にとっての希望を神がお示しくださったということです。これマリアの賛歌の中にですね、マリアがその受胎告知を受けて、その後エリサベトのところに行った後、いわゆる、マグニフィカートと言われるですね、この賛歌を歌いますけれども、その中で彼女がこう言ってるんですね。神はそのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりませんと。マリアは自分の体を通して神の救い主が生まれるということを聞いてですね、神様は私たちを見捨てておられないんだなということを彼女自身強く感じたんですね。神は人間を見捨てておられないんだ、ここ私を通して生まれるこの子供を通して神様は私たちに対するメッセージを与えてくださったんだということを彼女は強く感じたわけです。なぜならば神は人類を滅ぼすこともできたんですね、できるんです。神は創造主ですから、私たちを皆滅ぼすことはできるけれども、それをされなかった、その証拠が赤ちゃんイエス様であるということですね。そしてイエス・キリストご自身は長じてですね、このいわゆる交渉外を始められた時にはっきりこうおっしゃいました。私は道であり真理であり命であるです、ね、私は道であり真理であり命だと、私こそ希望なんだと、私を通してなければ父の身元に行くことはできない、逆に言えば私を通してあなたたちは父の元に行くことができるんだと、まさに希望の道を自ら作ってくださったっていうことですね。赤ちゃんイエスが与えた2番目のメッセージは何かというと平和です。平和です。赤ちゃん平和ですよ。争いませんから、泣くこと以外何もしない、自分の身を守ることもしなければ攻撃をすることもないんですね。そして赤ちゃんの周りにいる人たちはですね、争いをしないんですよ。赤ちゃんが見てるというだけで、赤ちゃん何も言わないんだけどね、赤ちゃんのそばでね、喧嘩はできないです。不思議に赤ちゃんは平和の象徴なんですね。イエスはまさに平和のメッセージ、これは先ほどもね、何度も賛美しましたけれども、ベツレヘムの野でイエスがお生まれになった夜に天使が羊飼いにメッセージを伝えた後、天の大軍が現れてですね、賛美を歌ったんですね。糸高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれと歌ったんですね。この地には平和、御心にかなう人にあれという、この天の大軍の賛美の言葉ですね、これは彼らが神の一人子が今地上に行ったから、神の平和がこの地上にもたらされたということを彼らは知ってるんです。天の使いは神はこの地上に平和をもたらされるということなんだと大きな声で賛美したんですね。神に栄光、地には平和、イエスが生まれた、この地に平和が、本当の平和が訪れるよと彼らは歌ったんです。そしてそのメッセージの通り、イエスは平和の使徒なられました。二つの大きな平和を作られました。一つは神と人との平和、私たちは神に敵対し神に背いていたものですけれども、イエスはその罪を背負って十字架で死んで、 神と私たちの間に平和を打ち立ててくださいました。イエスを信じる者は神との間に永遠の平和を得ている。そして同時に人と人との平和を、その礎を築いてくださいました。残念ながら人間はイエスが築いてくださったこの礎の上に乗っかって平和を作るということがまだまだできていないし、争いあってますけれども、イエスは十字架にかかってあなたの憎しみを私に向けなさいと言われたんですね。だから十字架の形は縦と横になっている。縦は神と私たちとの平和、横は人と人との平和。このマークを見るたびにですね、これ単なるおしゃれな格好じゃないんですね。神と人、人と人との間の平和はこの十字架の上に成立したよというメッセージですね。三つ目の赤ちゃんイエスが与えたメッセージは何かというと、喜びですね。これは当然喜びですね。赤ちゃんの笑顔は最高の喜びです。写真の共有アプリっていうのがあってですね、見てねっていうんですけど、ご存知の方あると思うんですけど、子供の、孫の写真を、撮ってですね、それが共有されてくるんですね。で週に何回かうちの息子たちが、撮った写真とか動画とかを送ってくるんですよ、でうちの孫がキャーキャー言って笑ってる写真、キャーキャー言って笑ってるだけなんですけど、何回も私が見るものですから、うちの嫁さんにパパ何回見てるのって言われて怒られるぐらい何回も見てます、この赤ちゃんが笑ってるぐらい嬉しいことは、幸せなことはないですね、彼は何で笑ってるかよく分かんないと思うんですけども、でも実はですね、赤ちゃん何で笑うか知ってます？あれ真似してるんです。真似してるんです。親が教えなかったら赤ちゃんは笑わないんです、寝てる時に微笑むけれども、あれは笑ってるわけじゃないんです。周りにいる大人が笑うので赤ちゃんはそれを真似して笑うんです。つまり彼らの笑顔を作ってるのは大人たちだし、大人たちはその笑顔によってまた笑顔になる。まさに赤ちゃんっていうのは喜びのシンボルなんですね。これ神様が赤ちゃんという生き物を通して私たちに喜びなさいって言われてるということでしたから、泣くか笑うか寝るか飲むか、これしかないです、これしかないです。本当にこれだけだけど、ものすごいメッセージですね。イエスは赤ちゃんとして生まれてるんです。赤ちゃんとして生まれてる、何もできないけれども、まさに喜びの使者として来られてる。これはお生まれになった時にですね、天使が羊飼いに伝えたメッセージですね。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを伝える。大きな喜び、聖書の中でここだけ使われている表現なんですね。もうこれ以上大きな喜びはないよと。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。これ以上嬉しいことはないでしょう。これ以上素晴らしいことはない。これ以上嬉しいことはないよというメッセージですね。で、イエスはマリアのお腹を借りて人としてこの世に来られています。人として。私何度も言ってますけど、神様が人間をこの地上に送ると思えばです、他にいくらでも方法はあるんです。最初の人アダムとエバは地の塵から作られてるんです。作ろうと思えばちょちょってやったらできるんですよ。でもそれをしなかった。あえてマリアのお腹を借りて人として生まれた。それ何のためでしょうか。それは人間だということを間違いなく私たちに示すためです。救い主は人間なんだと、あなたと同じ人間の命を持って生まれたんだと。何のために人間の命を持って生まれたのかというと、それは私たちの身代わりとして死ぬためなんです。死ぬための命をマリアのお腹を借りて得てるんですね、イエスは。そして自ら私たちの罪を背負って死なれて、私たちを罪から救ってくださった救い主であった。天使はそれを知ってるから、これ以上の大きな喜びはないよって言ってる。イエスが死んでくださったことによって私たちには永遠の命が与える、永遠の命が与える。今日も内田さんが歌詞で言ってくださいましたけどね、もう何も心配はいらない。イエス・キリストを信じる者は永遠の命が与えられる。 永遠に神と共に生きていくことができるんだ。そのためにイエスは赤ちゃんとしてお生まれくださった。最後に、ね、これ以上の喜びはないというのはそういうことです。イエスが、赤ちゃんイエスが与えたメッセージは愛ですね。もちろん愛です、ね、でこれは私が自分が父親になった時に本当に強く感じたことですね。自分の子供に対して親は無条件で無限の愛を持つんですね。我が子だけ限定ですけど、他の子はどうでもいい。で我が子はですね、もう世界一可愛いし世界一天才だし、もう何でもしてやりたい気持ちになる、ね、そうですよね。何でもしてやりたい、ね、異常ですよ。だから親バカっていう、ね、じゃあなんで親バカになってるかっていうと、私はそれを学んだわけじゃないですよね。自然にそうなるんですよ。自然にどうしてかなと。これは神が親という生き物に与えてくださってる能力なんです。その能力がないと24時間一日中泣かれる赤ちゃんの面倒なんか見れないんですよ。面倒くさいんですよ、人間は育てるのが大変ですよ、ね、一人で生きてきてる場合に十何年かかる最低。その間ずっと面倒見なきゃいけない。愛がなかったら絶対挫折します。他の子育てろってやったらもう3日で無理ですね。2日でも無理かもしれない、ね、でも我が子にだったら何でもやりたくなるように神は親と生き物に愛を与えられてるんです。これは神が人間に与えてくださった能力なんです。でもそのなぜじゃあ神は親と生き物にその 愛を特別な愛を与えられたかというと、実は神が私たちを愛しているということを私たちに教えるためなんです。それはヨハネの福音書3章16節にこう書いてある。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子をお与えになったほどによう愛されたというメッセージを伝えるために、親には特別な愛が与えられている。親は我が子に特別な愛を持つだろうと。その愛はね、私から来てるんだよと。そしてその私、神様はね、私は私の一人子をあなたたちに与えるぐらいあなたを愛してる。そうやってイエス・キリストはこの地上にお生まれになった。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つために、神は一人子をこの地上に送られたんです。赤ちゃんイエスは神の愛のメッセージ、我が子ほど大切なものはないだろうと、ね、それが一人子だったらどれだけ大切か分かるだろうと、ね、たまたま親が親バカになってるわけじゃないんです。あれは違うんです。神様からの私たち人間に対する教えなんです。神の愛ははるかに偉大だから、一人子を与えるぐらいに私はあなたたちを愛してるよということを赤ちゃんイエスを通して教えられたんです。私たちに神が教えてくださったこの4つのメッセージね、赤ちゃんイエス様を通して神は私たちに希望を与えてくださいました。そして私たちに平和を与えようとしておられるし、また私たちを喜ばされたいと思っているし、私たちを愛しているということを伝えてくださいました。だからクリスマスの主役は赤ちゃんイエス様。このルカ福音書の言葉ですね。マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。この神のメッセージを持って生まれた神の子が生まれてそこにいるとこがなかったんですよ。皆さん、その神のメッセージの塊、究極の塊がせっかく生まれてくださったのに、彼を寝かせるベッドすらなかったんです。これが人間なんです。神のメッセージを無視し無駄にし捨てるんです。それが私たちなんです。でも神はそんなことは気にならないんです。 いいよと、会話を受けて結構、どっかね世界に行かせてくれれば十分だよと。でもねと、私がこの赤ちゃんに込めたメッセージ受け取ってねと、これ受け取ってくれないと、一人子を送ってくださった神のその思いが皆さんに伝わらなかったら神様はとても残念です。皆さんぜひこのメッセージを受け取ってください。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日は皆さんと共にクリスマスの礼拝を捧げ、あなたに喜びを表現することができたこと、またあなたの皆を賛美することができたことをありがとうございます。あなたはその思い、あなたご自身の思いを伝えるために赤ちゃんイエス様を私たちの手の中に届けてくださいました。しかし私たちはそれを受け取らなかった。とても残念なあのベツレヘムの夜です。しかしあなたはそれでもいいんだと言われた。いや、むしろそのことを通して私はあなたたちの真ん中に、どんなにそれが汚れたところであろうと、醜いところであろうと、誰も知らないところであろうと、私はそこに行くよというあなたのメッセージでありました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、いやあなたのために救い主がお生まれになった、あなたの心にもイエスは今日お生まれくださり、あなたの心に希望を与え、あなたの心に平安を与え、あなたの心に喜びとそして愛を与えてくださいます。イエス様を私たち心を開いて受け止めることができるように、そして心からこの降誕をお喜びするものとならせてください。イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。ハッピークリスマスを賛美して終わりましょう。